本日は米国の州立大学で数学科の准教授をされているウィリーさんに来ていただきました。
どうも、はじめましてウィリーです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速どうしましょう。もしよかったら上から順番に行きましょうか。これ
そうですね、ちょっと気になってるんですけど、はいはい、アヒルさん、はい、というハンドルネームになってるんですけど、はい、これははい、アヒルさんと呼びするべきなのか、はい、アヒルさんさんと呼びするべきなのか。
はい、ではさかなクンと同じでアヒルさんでお願いします。
そうですね、わかりました。はい、そのアヒルさん、ロボットみたいなのを防ぐためにわざわざ3をつけておいて、アヒルさんさんと言ってきたやつは全部弾くみたいな、そういうことをやってる人もね、たまにいますよね。
あ、そうなんですか。そんなテクニックがあるんですね。
はい、
知りませんでした。いや、ただ単にちょっと、なんていうんですかね、アカウント名に3をつけておくと、さかなクンリスペクトみたいな感じで。
ああ、なるほど、なるほど。そうですね。
なんとなく。
ウィリーさん。
ウィリーさん、うん、ウィリーっていうそのスペルには何か意味があるんですか？とか、
ウィリーはですね、別にあんまり意味ないんですけど、あれは僕が大学院に留学した時に、割とすぐの頃に買ってきたぬいぐるみなんですけど、そうですね、あれぬいぐるみなんですよ。ぬいぐるみでですね、それで、妻が結構料理が好きで、はい、ウィリアムズ・ソノマっていう、はい、料理用品とか扱ってる店があるんで、はい、それでそのままウィリーってつけただけなんですけどね。そうですね、ただあれなんか結構本物っぽく見えて、
はい、
前シカゴのホテル、結構なんかちょっとおしゃれなブティックホテルに泊まりに行った時にあれを持ってってですね、
はいはい、
エレベーターの前のソファーの脇のところにちょっとこのなんか覗いてるみたいに、はいはい、ちょうど写真みたいな感じで置いといたら、結構エレベーターから降りてくる人がみんなびっくりして面白かったんですけど、ね、そんなことやったりしてますけどね。はい、
知りませんでした、そんなぬいぐるみがあるんですね。
そうですね。
ありがとうございます。これお伺いしてもいいですか、この一番上の、
はい、そうですね。コミュニケーションで失敗したことなんですけど、
はい、
アメリカ来る前に結構アメリカにいた方とかいっぱい周りにはいて、
はい、
それでなんかアメリカは何でもその交渉次第だとか、そんなどんなことでも交渉すれば通るかもしれないみたいなことをずっと聞いてきたんで、
はい、
なんかちょっといろいろご利用ししてしまったことが多くてですね、
あ、はい、
それでちょっとね、なんか悪いことをしたなっていうことはたくさんあったんですよね。例えば、うん、最初は僕はホームステイをしてたんですけど、
はい、
そこのホームステイ先の、独身の、女性、40歳くらいの女性だったと思うんですけど、すごいいい人で、もういろいろ全部説明してくれる人だったんですけど、
はい、
その時最初に契約をして、ホームステイは1ヶ月だけだったんですけど、
はい、
なんか7月のなんか7日くらいからかな、そんな感じの契約をしたんですね。で、その1ヶ月なので、8月6日までっていうことなんですけど、ちょっと、いろいろ事情があって、その7月末までっていう契約にしてくれっていう、ような話になったんですね。
はい、
でもその契約書は7月末まででいいけど、8月6日まで使わせてねみたいなことは最初に話してたんですけど、でも契約上7月末までなんで、向こうもなんか7月末だと思っちゃったみたいで、
はい、
その時になんかもうすごいご了承したんですね、僕は。その最後に7月31日に出るべきなのか、8月の6日くらいまで行っていいのかっていうのを、別に次のアパートは借りてあったので、無理に移ることはできたんですけど、でもなんかもうアメリカはもうこれはもう交渉だとか言って、ゴリゴリ押したら、なんかその、はいはい、おばちゃんがもうすごい困っちゃって、どうしようどうしようみたいな感じになって、もう一人、もうちょっと年上の方がホームステイしてたんですけど、その人が、じゃあ、俺、リビングで寝るよみたいなことを言って、なんか5日ぐらいリビングで寝させてしまって、すごい悪いことしたなと思って、だからアメリカってその交渉、技術としては交渉、交渉が必要だけれども、ご了承しろっていうことではなくて、なんかその、はい、コミュニケーションの取り方がちょっと違うだけなんですよね。
うん、
それをなんか割と後になってから理解したという感じなんですけどね。
あ、でもそれあるあるかもしれないですよね。
そう、どうでしたか、アヒルさんは何かそういうこととかってありましたか？
私はですね、逆にすべて控えめ控えめで、はい、日本人らしく、はい、つつましくやってました。でも分かります。例えばよくインターネットとかで聞く論破じゃないですけど、相手を言いまかすとか、自分の意見を通すことが、 かっこいいみたいな、そういう空気はちょっと若い頃あったかもしれません、
うんうん、はい、やっぱりちょっとどうしても日本と違うということを意識しないといけないって思うと変えてしまうっていうのはありますよね、うん、
はい、
娘はいるんですけど、なんかあの僕は日本語だと結構普通にしてるのに、英語だとなんか絶対謝らないよねとか言ったように娘は言っていて、あ、そういえばそうかなっていう気はなんとなくしてるんですけどね、あんまりだからこう意識しすぎなのかもしれないですね。結局は同じ人間なのでそんなに変える必要ないのかなという気が最近はしてます。
はい、そうですね、もう私なんか仕事でも総理連発してますけど、
はい、
Don't need to apologize って毎回言われますもんね。
それもまあだから、どうなんですかね、あれ損してるわけでもないような気もするんですよね、なんか、腰の低い人っていうのもまあ悪いわけじゃないから、どうなんですかね、うん、あれ、
よくある笑ったりすると舐められるみたいな、アメリカ人は常に真顔で話し続けるみたいなのも確かにありますけど、まあそこでは私は競争してないので別に止められてもいいかなっていうのはあります
ね。そうですね、いろいろ難しいですね、
うん、
まあ笑うというのに関しては、その結構中華系の方が多いところにいつも僕は住んでいるので、なんか中国の人にはなんかあんまりこう知らないのに笑いかけたりするとちょっと舐められるみたいなことを言われて、それはちょっとなんか気にしたりしてるんですけど、アメリカ人はまあいいかなっていうふうに思ってますけどね。
そういえば私の職場、中国人の女性の方が多いんですけど、
はい、
みんなニヤニヤしながら笑いながら喋ってるから私も笑っちゃいますね。
あ、それはいいですね。それはなんか本当にこう仲間だと思われてるから多分いいと思うんですけどね。はい、なんか散歩してたりするとなんかこうあんまりこう中国人来た時はあんまり笑わないようにしようとかちょっとなんか意識しちゃったりとかすることありますけど。
あ、そういうのもあるんですね。
はい、
ありがとうございます。
どうもです。
これも本当上から順番にお伺いしてもいいですか？なんか自転車のお話とかちょっと面白そうなんです
けど。そうですね。そうなんですよ。まあ、僕がいたのはマディソンという学生街で、はい、まあ、すごくみんな親切な方が多い町なんですよね。それで、まあ、何でも説明してくれる人で、そのなんかもう洗濯機の使い方からバスの使い方からもう何でも教えてくれるっていう人なんで、もういろいろ質問して、なんかこう気楽に質問してたんですけど、ある時にその自転車がちょっと欲しいかなと思って、うん、なんかいい自転車屋さん知りませんかっていう風に聞いたんですよ。そしたらもうすっごく親切そうな顔して、なんか電話帳を調べたら載ってるわよって答えてきたんですよ。はいはい、例えばその、はい、日本で例えばその、はい、なんかいい中華料理屋さん知りませんかみたいなこと言った時に、その電話帳を調べたら載ってるよとか言わないじゃないですか。
まあそうですよね。
でもなんか当時のアメリカ、僕2004年に来たんですけど、なんかそのコンテクスト、全然そのすごくローコンテクストの国だったから、そのどこが評判がいいからなんか他の人に紹介しようみたいな、そういう文化じゃないんですよね全然、うん、だから自転車屋さんを知りたければ電話帳に自転車屋さんが全部載ってるだろうみたいな感じの回答になるんですよね、はい、それがなんか結構あんまりカルチャーショックって受けたことはないんですけど、それはなんかちょっとびっくりして、あ、まあそうか、アメリカ人に聞くとそういう風になっちゃうんだっていうのがちょっとね、うん、思いました。
あれじゃないですか、今風に言うとググレーカスみたいな。
そうですね、そういう感じですよね。
電話帳で調べればみたいな、
うん、でもなんかそのすごいなんか丁寧なんですよ、なんか電話帳はここにあってとか言って、そんなところはなんかイエローページなんていうものがあるのよみたいな、そんな感じなんですよね。
それあ、もうイギリス人の方に言われたらめちゃくちゃ皮肉に聞こえますね。
そう、結構そうですよね、国民性出ますからね。それはちょっとびっくりしたのと、まあ、あとこれ、まあ、これはなんか僕数学やってるせいもあって、まあ、時々ネタにしてるんですけど、まあスーパーの方なんかもすごくみんな親切な、レジの方なんかも親切なんですけど、はい、まあ、オレンジ買おうと思って、まあ、アメリカってバラ売りじゃないですか、
うん、であれを、量りとか、
そうですね、量り売りとか、うん、でオレンジはなんか1個いくらみたいな、うん、なんか1ドルとかなってて、はいはい、で5個なんかカゴに入れて持ってって、ベルトコンベヤーのとこ、こう載せたんですね。そしたらなんかすごい笑顔で、このオレンジいくつあるのって聞いてくるんですよ。
数えろよっていう。
数えろよっていう話なんですけど、まあその、まあいくつか思ったのは、なんかこっちの人ってこの、やっぱ他の人は信用してるよっていうのがマナーじゃないですか。 で、例えばそこのスーパーっていうのは、例えばコピーを37枚取った時とかも、数えないで何枚コピー取ったって聞いてくるんですよ。はい、紙で37枚だったら見た目わからないし、うん、数え間違えちゃうかもしれない、はい、それわかるんですけど、オレンジ5個だったら普通見たらわかりますよね。
わかりますね、それは。
なんかね、アメリカそうじゃないなと思って、やっぱりその計算とか数に対する感覚がちょっと違って、うん、そのもう計算は全部計算機にやらせればできるしみたいな、
うん、
だから5個くらいでもパッと持ってった時に、これ数えたらこれ失礼だから個数聞こうかなみたいな、そういうことだったのかなと思ってるんですけどね、うん、なんかそれはちょっと面白かったなと思います、うん、
あのスモールトークに入るのかなみたいな微妙な会話もありますよね。
そうですね、うんうん、トレーダー上手とかね、なんか言われてますね。
確かに、うん、確かトレード所で働かれてる方がいろいろ暴露してましたね。商品にはこういうふうにコメントするんだよってトレーニングがあってみたいな。
そうするとなんかこっちもちょっとね、はい、買ってくれるかもみたいなありますよね。
マイフェイバリットですよね、すべて。
マイフェイバリットね、そうですよね。うん、そうそうそう、それありますね。よく言ってきますね。
そう、本当すいません、このトピックリストが面白すぎて、はい、私ほとんど用意してないんですけど。
いやそうですね、僕は大学はそのウィスコンシンだったんですけど、
はいはい、
ま、就職今、ま、デトロイトの、ま、あたりなんですけど、ま、デトロイトってすごい評判が悪くて、
うん、
就職先決まった時もその大学の教授にどこに就職するんだとか言って、デトロイトですよとか言ったら、あそこは危険だなとか言ってくるんですよ。アメリカ人の人なんですけどね、うん、そういうイメージなんですけど、
私のイメージでも、うん、はい、車産業が衰退してからゴーストタウンが増えたっていうイメージがあります。
そうですよね、そうなんですよね、うん、で危険っていうと、その日本人だとなんか昔の90年代のセンター街のなんか金曜日の夜とか、なんかその歌舞伎町の新宿の歌舞伎町のなんかこのいろいろ人がたむろしているところとか、そういうのを想像しちゃうと思うんですけど、はいはい、うん、アメリカのデトロイトってなんか人があんまいないんですよね、
うん、
だからそのゴーストタウンっていうふうにおっしゃってましたけど、全然もう人はいなくて、
はい、
いてもなんかこうみんなやる気なさそうな感じにしてるので、
うん、
うん、なんかその治安悪いというよりは、うん、なんか人がいないっていう感じなので、そこまで危険なわけじゃないんですよね。その人がいないとみんな喧嘩しないじゃないですか。
まあ、そうですよね。
狭いところに押し込めば大体こう多分動物はこう争うと思うんですけどね。だからまあそんなに危なくはないかなと。
ちょっと寂しい感じがするぐらいの、
ね。そうですね。まあみんな、うん、そうですね。みんな車使ってるし、まああまり関係ないのかなと、うん、思いますね。当時はなんかその、僕が来たの2009年にミシガンに来たんですけど、はいはい、ちょうど GM とクライスラーが潰れたところで、
うん、
ともかくデトロイトはもう最悪都市だみたいな報道がアメリカでもされていて、なんかもうデトロイトにはスーパーマーケットがないから10マイルも離れたところに買いに行かなきゃいけないんだぞとか、もう住んでたらすぐ嘘って分かるようなことを結構そのアメリカの大手のメディアとかも書いていて、なんかもうね、わけわかんなかったんですけど、はい、
あ、まあでもでも10マイルぐらいは、うん、オレゴンみたいな田舎だと当たり前なんで。
でもさすがにダウンタウンですからね、デトロイトのね。
確かにそうですよね。
さすがにないと思うんですよね、うん、そんな感じ。まあオレゴンそうですよね。オレゴンどの辺りですか、まあ、あのヒルさんは。
そうですね、私が住んでるのはポートランドの本当に郊外なんですけど、
ああ
ギリギリポートランドじゃないっていうエリアで、う
ん、あ、じゃあ全然まあ、大都市じゃないんですかね、分からないですけど。
まあでもこっちってほら、はい、ダウンタウンと次の町の間は全部山じゃないですか、
うん、ああなるほどなるほど、そういう意味ではまあそっかそっか、もう
ですね。あとはインアウトバーガーとかはまだポートランドまで来てなくて、今は建設中なんですけど、セーラムとかまで行くと、まあ、車で40分とかハンバーガーのために40分とか。
それは遠いですね。なるほどなるほど。オレゴンは僕はUC までは行ったことがあるんですけど、はいはい、ポートランドは行ったことがなくて。
あ、それは直で友人に行かれたんですか。
そうですね、大学のなんか就職活動の時に行ったんですけど、そこだけ知ってますけど。
友人空港使われました。
そうですね、使ったと思いますね、はい。
ああ、そうなんです。あそこめちゃくちゃレアですよね。
そうなんですか。
あれじゃないですか、プロペラ機とかちっちゃい飛行機しか飛んでなくないですか。
あー、そっか、そう、
80人乗りぐらいのボンバルディアとかの、うん、
そうですね、どっかでそうそうそう、どっかで乗り換えて、でまあ飛行機飛ばなかったんですよ。でなんか徹夜、あの空港でなんか一晩、その就職面接を終えた後になんか空港で一晩、うん、なんかそのまま一夜を明かして、それから帰った気がしますね。だからまあちっちゃい飛行機しかないとね、結構そうなりますよね、アメリカの。
あと友人は学生街で、あの美味しいご飯屋さんがたくさんあるんですよね、
うん、うん、そうですよね、うん、なんかレストランも何軒か行ったんですけど、結構なんか、ああ西海岸やっぱり違うなって思ったんですけどね、うん、
ちょっとハイライトしてもいいですか。
これ、あ、はいはい、
これすっごいすっごい興味があるんですけど、
はい、
今緑にハイライトしました。
あ、すみません、ちょっと今ね、あれ、
あ、そう
ね、念のため、あのオフラインでね、あの、はい、お伝えしたんですよね、なので、
はい、
ちょっとオンラインで見てないんですけ どこ
駐在員社会という面白そうなトピックが、はい、
あ、駐在、あ、そうですね、あのデトロイトってあの、まあ、まあ郊外の方に日本の自動車会社がいっぱいあって、
あ、そうなんです、まだまだ健在なんですね。
そうですね、トヨタとか日産とかホンダはまあそんなにないのかな、なんかたくさんあるんですけど、みんな大体そういう自動車関係の駐在員の方がほとんどなんですよね。
はい、
はい、だからなんか娘のなんか友達とか、まあ、あの補習校に行ってたんですけど、その時の友達とかももう大体もう3分の2くらいが愛知県出身とか、
まあ、
そうですね、愛知じゃなくてもなんか静岡とか岐阜とか、まあ、たまに神奈川とか、まあ、あの東京とかいないことはないですけどね、なんかそういう感じで、なんかそうですね、リトル名古屋とかいうふうに言われてる、
あの
ことありますね、デトロイトの日本人の。
面白いですね、それ。
うん、そう、そんな感じなんですね。で、あ、なんか変な掲示板があるんですよね、あのミシガン口コミっていう掲示板があって、みんなそこを見てるっていう風に言われてて、はい、なんか本当に、はい、20年前に作ったような古い掲示板、はい、インターネットの掲示板なんですけど、
はい、
まあ、そういうなんか変な人がいっぱい湧くんですよ。なんかよくわかんないですけど、まあ、右翼みたいな人も湧くし、左翼みたいな人も湧くし、なんかこの夫に対する怒りをぶつけてる人とか、なんかその妻に対する怒りをぶつけてる人とか、ちょっとね、とてもなんかその普段デトロイトで会う人となんか同じような人が書いてるとは思えないくらい、なんか変なことで炎上してる掲示板があってですね、でそこはなんかみんな 見てるので、デトロイトの駐在の方はそれちょっとね、あの見るとまあ、面白いかもしれないですね、ミシガンに来る予定の方は。
それまるでツイッターみたいですね。
ツイッターみたいですね、うん、確かにそうですね、うん、昔の2チャンネルでもあそこまで
言
ってはしなかったかなと思いますけど、そうですね、で駐在員ばっかりなので、周辺のことをやる人が全然いないんですよね。
あ、言いますと、はい、
例えばあのデトロイトには美術館で DIA っていうのがあるんですけど、
はい、
まあ、そこでまあ、日本展みたいなのが確か毎年あってボランティア募集してたりとかするんですけど、まあ、全然あの人がいないと、あの手伝う人がなかなかいなくてとか、はい、あのまあ、妻がちょっと行ったりしたこともあるんですけど、で、まあ、あとお店なんかもそうですね、お店なんかも全然あの日本食レストランなんかもなんか1970年代のなんか日本食売ってるみたいな店は、はい、あの 食事出すみたいな店はあるんですけど、なかなか、はい、あのまともな店あんまなかったりとかですね、まあ、もうこういうの言っていいのか分かんないですけど、そういう感じで、そうですね、周辺サービスをやってる人があんまりいないんですよね。そのニューヨークとかロサンゼルスだと、あとハワイとかだと、もうあらゆることをに日本の人がサービスでやってていいんですけど、デトロイトはなんか、日本人は結構多分1万人くらいはいるんだと思うんですけど、まあ、全然その周辺のサービスをやる人がいないんで、なんか何かビジネスとかやるには結構いいのかなって思いますね。
今お話をお伺いしてる限りだと、
はい、
腐っても大都市って感じがしますね。
あー、確かにそうですね、もう腐ってるんですけど、うん、そう大都市そうですね、うん、そう、あの多いですね。デトロイトってなんか、うん、確か補習校の生徒の数が、
はい、
全米で3番とか言われてたと思いますね。まあ、サンフランシスコとロサンゼルスは多いんですけど、
はい、
まあ、ニューヨークはなんか結構いろんなところに補習校があったり塾があったり私立の学校があったりとかいろいろあるんで、はい、あの補習校の 生徒の数だけだとデトロイト確かアメリカで3番だし、うん、結構ね多いんですよ。で、あとなんだ、駐在員の家族を連れてくる率が一番高いのかな、なんかそれはアメリカでだか世界でだか分かんないですけど、結構意外と住みやすいっていう感じありますね、
はい、今ちょっとググったら、
はい、
人口はほとんどポートランドと同じで67万人なんですけど、
はい、
でポートランドも64万人なので、まあ、ほとんど同じなんですけど、デトロイトあれですか、周辺にも大きい街が、
そうですね、あのデトロイトなんかもうほとんど人住んでないですから、60万、はい、まあ、広いところに60万しかいないんで、あの周辺入れると400万くらいいますけど、
はい、
ただ中心がないんで400万いってもそんな大したことないというか、なんか僕がよく言ってるのは、その埼玉県に、
はい、
あの大阪市の西成区をくっつけたっていうふうに言ってるんですけど、あの埼玉県ってこう東京の郊外じゃないですか、中心はまああんまりなくて、
はいはい、
ここになんかこう割とちょっとさびれた感じのこう巨大なあのもともとダウンタウンがあったところをくっつけたみたいな
ですね、
感じになってますね、うん
うん、そうなんですね。ミシガン州全体だともう998万人って、まあ、
そうですね、
それのほとんど半分近くがデトロイト周辺にいるって、もうそうですね、すいません、ね、ちょっとポートランドなんかとは比べ物にならない大都市でした、大変申し訳ないです。
いやいやいや、ポートランドの方が多分いい街だとは思うんですけど、
あのどうなんでしょうね、
まあ、人が多いですね、うん、あの、うん、
狭いエリアに多いです、はい、
あ、そうなんですね。あとなんか天気があんまり冬は良くない、まあ温暖なのは多分いいと思うんですけど、うん、冬はあんま良くないんですか、天気が。
そうですね、もうこの時期から来年の5月ぐらいまではほぼずっとしとしと雨と曇りですね。
ああ、やっぱりそういうのあるんですね。
ただ毎日夕方晴れるのが今もちょっと、はい、晴れてるんです
けど、あ、なるほどなるほど、あ、それはいいですよね、
はい、うん、毎朝雨で
それもまたそうですね、でも車社会だから日本ほどは、はい、まあ、あんまり雨降っててもっていう感じでじゃないんですかね、どうわかんないですけど、
そうですね、
はい、
あとはじゃあ、では
あ、次行きますか、
家に関するところ、
ね、はい、最近面白いです、
はい、
そうですね、最近家買ったんですけど、いくつかそれで考えたことがあって、なんか家をどういうふうに売ったら高く売れるのかなっていうのを一生懸命考えて、まあ結局すごく高く売れたんですよ。その結構巨大なコンドミニアムの、あのなんていうかコンプレックスなんですけど、まあ一応史上最高値で売れて、まあまだ破られてないということで、すごくいい値段で売れたんですけど、一つはそのまあ綺麗に直して売るっていうのがあるんですけど、アメリカ人ってなんかその何が設備としてあるかっていうのをすごく気にするじゃないですか。例えば、
はい、
キッチンで、まあ、言われて変えたんですけど、このカウンターがグラナイトだと、その、まあ、グラナイトに見えるみたいなものよりずっといいとか、
はい、
まあいろいろあの、はい、ありますよね。そのハードウッドフロアだとなんかバイナルのフロアよりいいとかいろいろあると思うんですけど、僕はなんかそれちょっと違うんじゃないかなと思っていて、というのは、はい、あの何かがあることよりも何かがないことの方が重要なんじゃないのかなと思ってて、
はいはい、
例えばなんかそのなんか5ミリオンとかの立派なすごいおしゃれな家があったとして、入ってきたところ玄関になんかすごい大きい牛のうんことか置いてあったらですね、やっぱりほとんどの人買わないと思うんですよ
そこでなぜうんこを例えに出された、
まあ、うんことか、まあそうですね、だから例えばそのキッチンに5万ドルかけてリノベして最高級のガス代と、なんかあの、何でしたっけ、なんとかゼロの冷蔵庫とか置いてあって、何でしたっけ、忘れちゃったけど、
はい、
あの、サブゼロか、サブゼロの冷蔵庫とか置いてあって5万ドルくらいかけてあっても、その牛のうんこ一つあったら、もう、買わないと思うんですよね。
買いませんね。
うん、だからやっぱ、家を直すときって、その、これあったら嫌だなっていうのを、まず防がなきゃいけないんじゃないかなっていうのが、一つ思ったことですね。うん、なんかすごい匂いがついてるとか、なんか前のオーナーのなんかすごい個人的なものが残ってるとかで取れないとか、なんかそういう、うん、そういうのがあの本当はいけないのかなって。あとなんかすごくダサいものがあるとか、壁紙がもう異常にダサいとか、剥がせばいいんだけど、でもなんかもうダサいから買わないようになっちゃうみたいな、そういうのがあると思うんですよね。 それは一つあるのかなと思ったのと、あとステージングって言って、あのアメリカの家って家具をいっぱい置いて、
はい、
生活のイメージができるようにして売ると高く売れるっていうのがあって、うん、それをなんか一生懸命写真で見たんですけど、
はい、
なんかいろいろ見ていくうちに気づいたのが、
はい、
あの家具を新しく買って、
はい、
でそのまま売れば家具の値段よりさらに上乗せできると。だからあの住んでた家具使わなくても、なんか全部新しいの買っておいても全然元取れるじゃんっていうことがなんとなくイメージできるようになってしまって、
それ面白いですね、
うん、それでまあ、うん、そうなんですよね。だから別にそれでもう捨てるつもりで買ってもいいのかなということが、うんうん、なんかそういうの面白いなと思いました。で、妻はなんかあんまり買い物嫌いな人で、こう買うときになんか緊張しちゃって買っていいのか悩んじゃうみたいなタイプの人なんですけど、
はいはい、
なんかもう、あ、なんかもっとベッドとか買い替えたらとかって、その時はですね、どんどんどんどん物を買わせてですねその結果結構うまくいったっていうのがありますね。
あ、面白いです。そうですね、あれ売るときって手数料はすべて売り主が払うんですよね。
そうですね、あの売り主が払うんですけど、あれちょっとなんか今問題になってますけどね、あのカルテルなんじゃないかみたいな、売り主が買い手側のエージェントの手数料も払うので、
うんうんうん、
あのそうするとたくさん払った方が買ってくれるからっていうんで、うん、手数料がなかなか下がらないっていう問題はあるみたいですね。
あ、なるほど。
ただ売り主側のエージェントの手数料っていうのは、まあ売り主が払うという普通の形態なので、まあ、最近結構下がっていて、はい、僕、うん、レッドフィンっていうなんか不動産サイトのエージェントを使ったんですけど、そのとこは、まあ、1% かな、
はい、
だから結構安いですね、あの物件価格の 1% かしかしないので。
その辺のお話はあの以前タクさんにも、
タクさん ね、
はい、タクさんめっちゃその辺お詳しいんで。
そうですよね、うん、はい、そう、僕は不動産なんだけど自分の家を2回買っただけなのであれですけど、
いや、まあそれでもあの段取りをされて売られてるっていう経験めっちゃ大きいですよね、この辺では。
あ、結構そうですね、あの売るときってもう日本でも日本人の方でももう日本に帰るからもうなんかこう二束三文じゃないけど、
うん、
まあ、ちょっとめんどくさくなっちゃってもともかく売れればいいやみたいな風にしちゃう人も多いんで、うん、ちょっと、ね、それもなんかブログとか書いてあるんですけど、最近ちょっとブログはもう3年くらい多分書いてないんでまた復活しないといけないなとは思ってるんですけどね。
その辺本当みんな興味がありますよね、きっと。
そうですね、うん、特に売る方はまだ売ってる人数があんまり多くないから結構大事かなと思ってます。で買う方の話なんですけどね、
はい、
で売って新しい家買ったんですけど、住宅ローンが結構すごくうまくいってですね、あの住宅ローンって普通お金を借りるために金利を払うじゃないですか、
はい、
でまあ、手数料もちょっと払ったりとかして、
はい、
なんですけど僕の場合は住宅ローン実は借りてあの、まあ、得してしまったと。
ほう、
いうことなんですね、
はい、
これ手数料も全部入れて金利も全部入れてあの差し引きで5000ドルくらいプラスになったんですよ、
はい、
なんでこんなことが起こるかっていうことなんですけど、
はいはいはい、
あのアヒルさんってなんかクレジットカードアメリカのクレジットカードでなんかボーナスとかもらったことありませんか？
あれですか、あの6ヶ月で3000ドル使ったらとかいうやつですか？
そうそうそう、そういうやつですね、
はいはいはい、
あれで、ね、多分なんかちょっとボーナスもらったこととか多分あると思うんですけど、
ええ、
それで、
はい、
あれでクレジットカードで、まあ、実際にこの金利を払わないであの全部毎回あのフルに払ってれば、まあ、得してるわけですよね、
はい、
でそれのスケールの大きい10倍くらいスケールの大きいことを住宅ローンで僕はやったんですけど、
はい、
クレジットカードの場合はそのボーナスをくれるのは結局後からお金を借りて金利を払う人、カード会社に金利を払う人がたくさんいるから、それでまあ金融機関の方が儲かるっていうことですよね、
はい、
で住宅ローンも同じであのローン組むときにすごく銀行に有利な条件でローンを組むと、そうすると、まあ、結構いろいろポイントみたいなのでたくさんもらえて、まあ、差し引きプラスにできるんですよね、
はい、で、あ、すみません、そのポイントってどこから来るんですか？
ポイント、はい、ポイントというかポイント、はい、ポイントって言わないですかね、クレディットですね、はい、あの、はい、金融機関がそのクレジットをつけてくれるんですね。その金利を例えば今 3% ですけど、はい、これを 4% でもいいですよっていうと、
はい、
その分クレジットをつけてくれて、買うときは支払いがマイナスになるようにできるんですね、
はい、
でそれでこう、まあ、7000ドルだか1万ドルだか忘れましたけど、それでちょっともらっておいて、で住宅ローン組んだら、まあ、すぐ返してしまうということをやると、 金融機関としては最初はまあほとんどの人は住宅ローン長く払ってくれるからそれで儲かるっていうことで最初にお金をくれるんですけど、まあ、たまにこの返しちゃう人がいてもまあしょうがないかなっていう感じですよね。ただまあ個人としては最初から返す前提で高い金利で組んで返しちゃったら最初のボーナスだけもらって得してしまうっていうことで結局ずいぶん得をしたということで皆さんやるといいかもしれないですね。
確かにそのローンを組む代わりのポイントをもらってローンを組んどいて一括で返しちゃうという、
返しちゃうという、
家が売れたら一括で返しちゃうという、
そうですね。
あ、で面白いです、
うん、多分お金なかったとしても借り換えってできますから。
あ、そうですね、
同じことをやれば同じだと思うんですけどね、う
ん、この時期いろんな銀行からダイレクトメール来ますよね。プリアプルーブドみたいな感じで、
あ、いっぱい来ますね、うんうんうん、確かに。そう、昔はね、なんか2006年でしたか、2005年とか6年はすごいいろいろサブプライムブームで、本当にね、僕のところにも毎日1通とか2通とか3通とか住宅ローン借りませんかという、なんか外国人学生である僕にも一体メールが来てましたけどね、はい、
来ましたよね。いや本当懐かしいです。あれで私一回クビになってアメリカから強制退去くらいました。
あ、それは大変だったです、
ね、懐かしいです。この予備の一番 どうしたんですかこれ。
あ、予備ですね。いや、いっぱいあってどうせ全部喋れないかなと思って予備って書いただけなんですけどね。
まだまだ30分ですよ。相当
ですよ。あ、そうですか、はい、あ、そうですか。留学ですか。留学、博士課程の留学なんですけど。
あ、すいません、予備の1番ですね。
あ、どれですか。1番。
そう、近所の方仲良くしてください、はいはいはい、夏は仕事研究その他。
あ、そうですね、まあ僕は季節労働者みたいな感じで、授業がまあ8月の終わりからまあ、4月の終わりくらいまでしかないので、
はい、
5月から8月は基本、まあ、研究とか、まあ、何でも、何でもやってていいということになってるんで、まあ、なんか面白いことあったらいろいろやりたいなと思ってて、まあ、あんま友達とかいないんで、まあそうですね、デトロイトの方も結構ね、最近、ツイッターでフォローしていただいている方もいるので、まあ、そういう方はね、ちょっとご連絡くださいということですね。
それめっちゃ嬉しいんですけど、じゃあこういうポッドキャストとかも、
はい、
お誘いしたらどんどん受けてくださる
ということで。そうですね。はい。あと結構ね、家庭教師なんかもやったことがあって、まああんま個人情報とか出してはいけないかなとは思うんですけど、まあそうするとやっぱりその他の国の様子、なんか数学がどういうふうに教えられてるのかとか、統計がどういう大学でどういうふうに教えられてるのかとか結構分かったりしたんで、意外とそれがまあ最初はまあお金稼ごうと思ってやったんですけど、まあちょっと面白かったりしますね。あとそうですね、セミナーみたいなやつもね、昔好きだったんですけど、学生の頃友達とセミナーやってみたいなで、
はいはい、
最近も全然やってないんですけど、最近もう COVID になってからみんなオンラインになったので、ね、オンラインでいろいろやったりとかしてね、なんか勉強したら面白いかなと思うんですけど、まあそのね、機械学習、まあ、僕時計屋さんなので機械学習とちょっと違うんですけど、
はい、
そんなのとかね、一緒になんかいろいろ議論できる人とかいたら面白いなと思ってはいるんですけどね、そんなことをいろいろ期待してます。まあ仕事、そうですね、そんなのもあります。
統計だと例えば AWS のスパイダーとか使われたりとか、はいはい、
あ、してないですけど、はい、そうですね。
例えば、ツールはどのようなツールを使われてるんですか？
全然古い時計屋さんなんで、普通になんか、まあ、コンピューターは別に普通のスタンダードローンでやってて、まあ、ソフトは、まあ、ほとんど R ですけど。
あ、ですね、はい、R 使いやすくていいですね。軽くて早いですし。
そうですね、
無料ですし。
そうですね、Python とかもうちょっとなんかかじろうとは思ってるんですけど、まあ事実上ほとんどあるという感じですね。まあそういうの使うのも、まあ知らないことでもいろいろ調べて、どんどん新しいのをやりたいと思ってるので、
あ、でも
なんか面白い話があればっていうんですね。
なんですかね、はい、最近の若い方ってもう R、
はい、
R を飛ばして、しかも機械学習も飛ばして、いきなりディープラーニングとか入ってきて、
あ、
なんかもう関数を丸ごとブラックボックスとして使う人が多いんですよね。
ああ、なるほどね。
もう R とか普通に機械、はい、Python で機械学習やれば10分20分でできることをディープラーニング使って10時間計算しましたとかドヤ顔で言ってるんですよ。
ああ、確かにそのまあそういうのありますよね。あんま使っても、ね、
そう、
うん、あの良くなるものとならないものがあるので、
うん、
そうですね。あれは、うん、そうですね。はい。最近はジュリアとか使ってる人もいるんですかね。まあちょっとよくわからないです。あ、ジュリアです。
あ、ジュリア。
ジュリア。はい。女の子みたいな名前ですけど。
あれ、え、すみません。ジュピターとはまた別のやつですか？私が、ま、間違えてますひょっとして。
ジュリアってなんか多分普通の R みたいなソフトだと思うんですけど。
じゃあまた、あ、すみません。私が言ってたのはそうですね。Python の、
はい、
スクリプト管理するソフトウェアでジュピターっていうのがあるんですよ。また
別
の
ソフトです。はいはいはい。それはそうですね。それはまた別ですね。はい。
でも数学とか統計の話ってみんな大好きだと思うんですよね。はい、
そうですかね。はい、
なんか
分かんないですけど、
ゆりさん、クラブハウスとか、もしくはツイッターのスペースとかってされてますか？
あ、やってないですね。
うん、あそこで
と、うん、そういうところでやるのには結構いいのかもしれないですね。そうそう、数学、
あそこで統計の部屋とか作ったらみんな、
あ、そっか、そうですね、その夏とかにやればいいですね。
で、そこで小難しい話をしてリスナーを置いてけぼりにしましょう。はい。
ちょっと わざと間違えたりとかして、 あれみんな気づかなかった、
誰も気づかない、誰も気づかない。
それマスハラとかいうやつじゃないですか。
あ、でもすいません、マスハラで思い出したんですけど、
はい
は
い、
まあ、私その学歴はないですけど、どちらかといえば物理屋の方面なので、
あ、はい、
物理屋やってると数学の方ってすごい鬼門なんですよね。
まあ、多分誰にとっても疑問なんていう可能性ありますね。
そう、数学の方系の、数学系の方ってものすごいその厳密性にこだわる方が多くて、我々は実用性とか幅を持たせて現実的な話をしてるのに。
はい、わかります、わかります。
一人数学科の方がいらっしゃると、あ、やっぱり怒られる、どうしようみたいな。
そうですね、なんか前僕割と文系の人が多い職場に昔勤めてたので、金融機関だったので、なんか誰かが中密ってなんかデンスっていうことですけど、なんか数字がデンスってどういう意味っていうのを誰かが聞いてきたときに、その、はい、他の人がそのなんか、デンスって大体その連続性と一緒だよみたいな、その実数の連続性と一緒だよみたいなことを言って、それでなんか、ウィリー君そうだよねっていう風に確認してきたんですけど、僕はなんかその時、あ、それ全然違いますねとか言っちゃって、なんかその先輩がなんかすごい なんだよみたいな感じになってたのを思い出して、その数学科ではそのね、デンスとその
連続性は、
ね、連続性のね、コンティニュース、あ、全然違うっていうのをもう強調して教えるから、そういう回答になっちゃうんですけど、まあでもよく考えたら、そのうん、いくらでも細かくできるという意味ではそんな変わんないから、全然違いますとか言わなくてもよかったのかなと思ったりしてますけどね。はい、そんなことありますね。はい、基本、はい、扱いにくいですね、数学の人はね。
はい、その部分だけ切り抜いたらもう本当に絵に描いた数学科の人です。
はい。
はい、
そうですね。
ありがとうございます。
はい、
この私がオレンジにした部分のお話お伺いしてもいいですか？これすっごい興味あるんですけど。
そうですね。あれ、アヒルさんは博士課程には行かれてないですか？行ってないです。
私だって学士すら去年取ったばっかですもん。
あ、そうなんですね。はい、博士課程はなんかその日本の大学院ってすごく専門細分化してるので、
はい、
その感じでなんかアメリカの博士課程に行くんなら研究をしに行くんだから、なんかもうすごいなんか専門分野とか絞って、なんかその分野に詳しい教授がいる大学を選んで個別になんかコンタクトしろみたいな、
はい、
そういう話が結構多いんですけど、
はいはい、
なんか僕それちょっと違うんじゃないかなと思っていて、
はい、
結局なんか日本で博士の人はなんかね、その専門バカで使えないみたいな、その結構割とステレオタイプが企業の方にあったりするじゃないですか、
はい、
でそれって結局その、まあ、専門あんまり細かいところまで行き過ぎちゃって、もうちょっとこの全体的に緩く広い範囲をカバーしてやろうっていう気がないからっていうのが大きいと思うんですけど、
はい、
やっぱりアメリカの博士課程ってもうちょっとなんていうか、あんまりこの 細かいところにフォーカスしていかないっていうのが特徴だと思うので、あんまりその絞りすぎてね、あのアプライする必要ないのかなって思ってます。あの博士課程ってなんか研究ってイメージが日本でありますけど、はい、アメリカの博士課程ってなんか高校みたいな感じなんですよ。なんか要はなんかもう毎日宿題が出て、はい、なんか徹夜で宿題やってみたいな、そういう感じなので、それで専門だけ一生懸命やってっても結局はそういうなんかガリガリ勉強するみたいなのができないとダメだし、まああのうん、専門分野とかゆっくり決めれば、まあ、結構成り行きで決まるものなので、まあ、あんまりその辺は意識する必要はないのかなというふうに思います。
私の博士課程の方へのイメージ、まあ、日本ですけどね、日本のイメージは教授の無償の労働力って感じでした。
はい、あ、結構それもね、分野によって結構違うんですよね。そのやっぱり数学とかあの、まあ、統計とか理系でもなんか割と理論系の分野っていうのは結構個別にみんなやってるので、あんまりそういうのはなくて、結構まあ、好きな場所で好きなようにやってるっていう、まあ、やってる人もいるし、やってない人もいるし、一日中やってる人もいればずっとサボってる人もいるしみたいな感じで、まあ、あんまりそういうのないですね。だから分野によりますよね、本当に、うん、でもやっぱり応用とか実験系の人は大変だったりっていうのはあって
ですね。あとフィールドリサーチ系の方はは
い、うん、そうですね、あのそういう意味ではなんていうか国の違いよりも分野の違いが非常にね、うん、大きいですよね。その僕は数学科、日本で数学科出て、でこっちに来て統計学科、みたいな、なんか教授の板書が雑なんだけどみたいな、いろいろショックを受けたんですけど、でも結局数学科に行ったら同じなんですよね。だから国の違いよりも学科の違いとかの方がずっと大きいっていうふうに思ってます、う
ん、はい。
でそうですね、とは言っても最近なんか博士課程はすごくコンペティティブになってて、
はい、
あのそもそも入れないっていう問題があるので、うん、その専門も決めないでアプライしても受からないだろうみたいな話あるんですけど、
うんうん、
まあ結局あれですよね、そのあんまり人気が集中したところにはあの行かないで、なんかこう目立たないところに行くっていうのはやっぱり戦略としては大事なのかなというふうに、うん、あの思ってます。あの、
うん、
僕統計なんか今すごく人気ありますけど、
はい、
昔は全然そんなの、ね、誰も気にしてなかったんで、そういう分野をこう先に探すというか、そういうことかなのかなと思ってます。でコンピュータサイエンスとかすごい人気ですけどね、あの、うん、まあ、今機械学習とかもあらゆる分野で使ってるんで、別にコンピュータサイエンスに行かなくても使うところはいっぱいあるので、まあ、そういう意味で穴場を狙っていくっていうのが大事なのかなっていうふうに思いますね。あとはあの修士課程と博士課程っていうのがあって、
はい、
どっちに行けばいいんですかみたいな話ありますけど、
はい、
まあ、僕はこれは結構あの基準は明確だと思っていてですね、
はい、
あの修士って 2年とかですよね、博士って5年ですよね、はい、でこれ
あそうなんですか、
大体まあアメリカだとそんな感じ、まあ、博士4年くらいで取れる分野もありますし、もっとかかる、な
んかあれ日本だと D3 で終わりだった気がするんですけど、
あでもアメリカの場合はこうくっついてて、
はい、
修士と博士合わせて、はい、5年みたいな感じで、
ああ知りませんでした、ありがとうございます、
はい、ついてます。で、うん、修士の場合は修士だけで2年なんですけど、でこの2年と5年っていうのを考えたときに、あの要するに2年で終われる方がいい、博士5年もかかるのかって思う人はあの修士にした方がいいと思うんですけど、
うん、
逆になんかあなんか5年もゆっくり勉強できるのっていうふうにあの思ってる人は博士にした方がいいと。だからその早く終わるのが目標の人は修士の方がいいかなって思いますね。で、その、なんていうか、大学院に行ってる間を楽しみたい人は、博士にした方がいいのかなというふうに思っていて、そこの捉え方ですよね。5年もやんなきゃいけないのかと考えるか、5年いられると考えるか、
うん、
それで修士か博士か決めるのがいいんだろうなっていうふうに思います。
あと、こちらだと、修士の方はあのお給料は出ないですよね。
あ、それもありますね。はい、それもあります。確かに、それもあります。そうですね。もちろん、プログラムにもよると思うんですけど、すごくふんだんなところは、両方出たりとかいうとこもあるし、はい、博士も厳密には全員出てるわけではなくて、
そうなん
ですね、例えば、あの産油国のお金持ちみたいな人とか来ると、自分で払ったりとか、いう人もいないことはないですけどね。 はい、なので、まあ、それはもちろんそうですね、それも大事なところなんですけど、まあ、お金はもちろんもらえるところに行くというのは大事ですね。それはもちろんその経済的な面もあるんですけど、あのお金もらえるっていうのは評価されてるということなので、うん、結局どこに行ったらいいかっていうのは自分で決める、自分の興味で決めるっていうのもいいと思うんですけど、やっぱりその自分が役に立ちそうなところっていうか評価してもらえるところに行くっていうのもすごく大事だと思うんですよね。なのでそういう意味では、その例えば まあ、お金は全然心配ないよっていう人がいて、なんか2つ大学院に例えば受かって片っぽはお金出て片っぽお金出ないみたいな、でまあお金出るところは少しランク落ちるんだけどみたいな、例えばそんな状況があったとしても、お金出してくれてるってことはそれで評価してもらえてるっていうことだから、
はい、
あのそっちに行った方がやっぱり、うん、あの成功する可能性はやっぱり高いんだと思うんですよね、
うん、
だからそういうなんかインディケーターみたいなものとして、あのお金もらえるところに行くというのは大事だと思います。
ですよね、先立つものは大事ですもんね。
そうですね。で、あともう一つあるのは、ちょっとあの理工系とかだと、
はいはい、
あの社会人でなんかメーカー辞めてなんか留学しようかなみたいな人っていると思うんですけど、うん、
はい、ありますね、はい、
あのちょっと心配すぎちゃう人もいて、
うん、
あのメーカーってやっぱ古い世界だから日本では、
はいはい、
なんかもう辞めちゃったらあの やばいかもみたいな、もう路頭に迷っちゃうかもみたいにすごい悩む人はいるんですけど、うん、でもその、まあ、メーカーの実務経験があって博士課程に来るような人だと、まあ、事実上も日本にあまり帰らないかなっていうのがあこっちでのイメージなので、
はい、
あんまり そこまではあの心配する必要ないのかなというふうに一般的には思いますね。
あと日本の場合だと博士課程はあの学生がお金を払う側で、企業から博士課程に行くと企業からその学費が全部出たりとかもありますね。
あ、それも、あ、そうですね、派遣される場合はそれもあるかもしれないですね、はい、
なんかその逆オファーみたいな感じで研究室側から、
はい、なんていうか、ね、あ、そうですね、うん、ノウハウのあるとこだとねありますよね。それでいうので来てる方も確かにいらっしゃいますね。
その場合だと先ほど私があの申し上げたみたいな、ちょっと労働力として換算されてるみたいな、
は
い、
あ、それはまあ、あのありえますよね。
時々ありますね。
うん、結構それは結構効くかもしれませんねあの医学部なんかでもね、お医者さんなんかも、うん、あの研究留学みたいので来られる方多いですけど、最近特に多いですかね、あの、
うんうん、
お医者さん以外はなんかだんだん来る人減ってるみたいなイメージが逆にあって、
あ、はい、
お医者さんもなんかその日本で実務経験ある人だと結構すごいその人手としてなんか期待されてて、なんかもうマウスをいつもなんかこう手術してるぞみたいな人とかいますよね、うんうんうん、
あ、ですね、私もなぜかそのライフサイエンス系の方のツイートよく見ます。
あ、はい、結構ね、そう多いですよね。あのうちもミシガン大とか結構近いんですけど、そういうとこ行くとそんなのが結構あったりするので、それあるかもしれませんね。
あれ、そういえば山田香織先生ってミシガンでしたっけ。
いや、
シカゴで
した。多分ね、僕詳しくは知らないですけど、シカゴの方だと思いますね。
シカゴで、
あ、うん、確かその、ね、あの辺、うん、イリノイのあたりだったような気がします。ちょっと正確な場所わからないですけど。
あれなんですよ、来週山田香織先生とお話します、
うん、あ、そうなんですね、はい、ちょっと直接面識はないのでちょっとよくわからないですけどね、はい、そんな感じですね、そんな感じですかね、はい、大体博士課程はそんなうん、ことですね、はい、
ありがとうございます。あ、すごいですね、なんかこんだけトピックあったら話せないと思ったのにまだ12分余ってますよ
そうですか、何いきますか、
何かありませんか、何かありませんか、ちょっと、
そうですね、どういう話が受けるのか分かんないですけど、
あの全然関係ないんですけど、
はい、
ウィリーさん話した感じとツイートのギャップがひどすぎませんか、はい、
あ、そうですか。なんかそれでも僕前あのツイートの知り合いにブログの知り合いかなんかに会った時にもなんか言われたことありますけど、そうですかね。
ツイートの文面からはフレンドリーさゼロですよ、は
い、あ、そうですか、まあ今も別にフレンドリーじゃないですけど
今めちゃくちゃフレンドリーなのにツイートすごい、あ、この人数学の真面目な人だと思ってましたもん私。
ああ、そう、真面目ではないですね、はい、まあ、うん、そうですね、なんでなのか分かんないですけどね、はい、そんな感じです。
あの文面から見ると本当に、あ、この方は、はい、
そうですね、なんか、うん、なんかもっと怖い人だと思ってましたとか言われたことはありますけど、うん、どうですかね、分かんないです。
その方の気持ちがよく分かります
分かりますか、はい、なるほど、 そうですね、うん、そうですね、あとなんかうちは娘はいるんですけど、うん、やっぱりそのアメリカ来る方でどうしても家族いる方だとどうしてもそのまあ配偶者の方がどうしてもアメリカに来たくないとか、まあ馴染めないとか、子供もね、はい、なんか馴染めないとか、
はい、
いろいろあるんですけど、でまあうちの場合はまあ妻はちょっとイギリスに留学してたことが若い頃にあるので、はい、まあそういうのはあんまり抵抗ないっていうのはあるんですけど、でもちょっとその娘を育てて思ったのは、その結局そのどっちにも適応できる人っていうのはあんまりいないんだろうなっていうふうに思ってて、
はい、
その小さい頃はやっぱり日本人の子として育ててたので、なんかまあ、まあ、なんかいつもそのうちすぐ帰ろうみたいな気でいたし、なんかもう日本人として育てればいいんだろうなっていうふうに思ってたんですけど、
はい、
結局ずっとアメリカにいるとなんかアメリカ人として育っちゃうので、はい、今度はなんかみんな日本には行きたくないみたいになっちゃうので、結局その、ね、その都合よくね、どっちでもいいっていう人はあんまりいないっていうことですよね、うんうん、そのまあ日本に帰る、日本にいるなら日本でいるでいいし、アメリカ来るんだったらそのもう日本にはもう行かないみたいな、帰らないみたいな風になっちゃうこともあるので、うん、その辺はなんか結構慎重に考えなきゃいけないというか、そうですね、ちょっと深く考えないといけないのかもしれないですね、
うん、ですね、
うん、
うちもあとうちのその娘の友人関係もそうですけど、
はい、
今のところまだ皆さん日本に憧れがあるみたいで、日本に帰りたいとか、うんうん、渋谷の街で遊びたいとか、
うん、
だいたい10歳から14歳ぐらいの
子たち。なるほどなるほど、うん、そうですね、だいたいその小学校終わるくらいになってくるとだんだんもうその国に固定してきちゃう、まあそうですね、10代の前半くらいで。
ちょうどあの、ペルソナっていうゲームでやると舞台が渋谷らしいんですよ、はい、
あ、なるほど。
で実際の街が出てくるみたいで、そのゲームをやって、うん、その日本への憧れが強くなったみたいなの話をよく聞く。
なるほど。あ、じゃあ娘にもそのゲームをやらせるかなと思います。うん、娘なんか最近ちょっとゲーマー化しそうになって、最近ちょっと
勉強、うん、
そうなんですね、うん。最近はなんかちょっと勉強大変になってきたみたいで、最近もう、ね、毎日一緒に数学やってるんですけど。
ああ、それはもう鬼に金棒どころじゃないですよね。
最近真面目にやるようになってきましたけど、そうですね、うん。結局もうアメリカも娘の学校も半分くらいアジア人なので、で、そうするともう半分アジア化してて、
うん、
うん、高校も結構もうすっごいガリガリやってんですよね。もう日本よりガリガリやってんじゃないかなっていうくらいガリガリやってるので、
うん、
そういう意味ではね、大変ではあるんですけど、そんな感じですね。うん、あとはなんだっけ、なんか言おうと思ったんですけどね。そう、あ、娘はね、はい、日本なんかともかく暑いイメージしかないらしいんですよ。
あ、湿気とかですかね。うん、
あの大学にいて、まあ、娘も学校いますけど、そうすると入るのっていつも夏になるんですよね。そうすると日本の6月の終わりとか7月とかしか知らないから、まあ、めちゃくちゃ暑いんですよね。
はい、
でこの前ハワイに行った時に、なんかハワイは暑いけど日本ほどではないよねみたいなことを言い出してですね、うんうん、日本っていうのはなんかもう常にハワイより暑いみたいなイメージみたいですね。
あ、確かに、カリフォルニアの知人が日本の、うん、6月7月に日本に行って、
はい、
湿気が大好きで日本にハマったらしいんです
それは
カリフォルニアが乾燥しすぎてて、
かなり変わった人かもしれませんね。
でその人もなんか7年越しに日本に駐在できることになって、日本に駐在したら、もう10月から次の年の4月まで乾燥してて、なんか全然ディサポインテッドって言ってました。
なるほどなるほど。
湿気がないとダメみたい。
湿気ね、まあアメリカもね、いろいろ言いますけど、なんか中西部の人はすごい乾燥してるのに慣れてるので、
うんうん、
中西部の夏ってすごい湿気が多くて嫌だよねとか言うんですけど、うん、もう日本人としては全然意味が分かんなくて、
ですよね、
すごいさらっとしてるじゃんみたいなそんな感じですね。
ですよね、めっちゃカラッとしてますよね。
はいそんな感じありますけどね、はい、
あとその
ですか、
先ほどのやつで空いてる時間にいろいろできますっていうので、
はいはい、
さんどのような方面にそのご興味がありますか。
ああ、 僕はそうですね、まあ、もともとはね、やっぱり時計ですから、時計に関することは興味ありますね。あと、教育、教育も結構興味あるんですけど、まあ、半分以上、教員っていう感じでやってるので、それも興味があってですね。教育ってなんかその日本だと塾みたいのが結構あるじゃないですか。
はい。
でもなんかアメリカって多分塾はまああんまり流行ってないし、
うん、
教育につく寄付の額っていうのはすごいんですよね。
うん、
うん。うん。デトロイトの市内って、デトロイトの市内で高校4年間通って卒業すると、市が大学の学費を全部出してくれるっていうのがあってですね、
はい、
アメリカの大学の学費って結構高いじゃないですか、
はい、
州立の大学だけなんですけど、でもそれを4年間出すっていうのはもう例えば6万ドルとかかかるので、それを全部市が出すっていうのは結構すごいこと で、うん、でなんでそんな仕組みできたのかなって思ったら、はい、寄付だっていう話なんですよね、
うん、
結局まあデトロイトって大きい町だし、まあいろいろお金持ちもいるので、そういう人たちが、あ、貧しい子が大学行きたいんだな、その全額出そうみたいなことで、まあそういうところに寄付が集まって全部できたってことで、なんか教育ってなんかそういう寄付で全部回せないのかなっていうのを思っていて、
うん、
今全部オンラインの教材とかあるじゃないですか、
はい、
寄付集めてそういうのを全部運営費を賄って全部無料で受けられるようにするっていうふうにしたら、
うん、
なんか結構受けるんじゃないのかなっていうふうに思ってて、
はい、
まあ、そんなのできたら面白いんじゃないかなって思ってるんですけどね。
はい。
うん。
あ、面白いですね。
考えてますね。そうですね。まあ、コストはそうですね。なんかそのリアルタイムでチューターつけるみたいなのとかもあってもいいかもしれないですよね。ちょっとそれコストかかると思いますけど。うん。どうなんですかね。家庭教師なんかもなんか、最近サブスクリプションってなんかいろいろね、はい、ネットフリックスとかいろいろありますけど、家庭教師もサブスクリプションの方がいいんじゃないかなとか、ちょっと思ってて、なんか週1時間、月4時間までとかして、お金最初に取っちゃって、まあまあ無償でやる手もありますけど、サブスクリプションビジネスにして、好きな時に質問できて、誰かがいつも待機してるみたいな、なんかいいような気がしますけどね、みんなフルに使わないだろうし、真剣ゼミなんかもみんな出さないから儲かりますよね、あれ。だからそういう感じでやったらいいのかなとか、そんなのも考えたりしますけどね。
うん、
オンラインはやっぱり動画なんかはいっぱいあるんですけどね、やっぱりその、勉強できるようになってないですよね。
一方通行ですもんね。
なんかそれをもうちょっとそこをゲームみたいにして、
うん、
動画見て一番最初に答えたやつが偉いみたいな。
ああ、それ去年、
そういうので
去年おっしゃってましたよね、1年ぐらい前に、
はい、
なんかね、生徒に関心を持ってもらえるように授業をオンラインでやってるってウィリーさんがおっしゃってて、
はい、なんかそのゲーム化してやったらいいんじゃないかなと思ってるんですけど、受験なんかもそうだと思うんですけど、やっぱりこの同調圧力みたいなのがないと勉強ってできるようにならないから、
うん、
それでもうオンラインゲームみたいにして、もう一日中張り付いて解いてるやつが偉いみたいな、そんな風にしたら勉強どんどんできるようになって、うんうんうんうん、日本のね、受験なんかもそうだと思うんですけど、で僕が考える未来っていうのは、なんかそうやってどんどん受験がゲーム化してって、みんなすごいのめり込んでって、うん、そのうち子供が過労死して受験禁止になるっていうのが僕の未来予想図なんですよ。でもまあとりあえずでも勉強できることはいいわけだから、
うん、
なんかそういうね、どんどんゲーミフィケーションみたいなのやってったら面白いんじゃないかなって思ってるんですけどね、
うんうん、あれですよね、要は勉強って、要は同レベルの人と競えば本来もっと面白く楽しめるもの
ですよね、うんうん、そうですよね、
うん、
だからそんなのもねあったらいいのかなと思って、いろいろ一人じゃもうねできないほどいろいろ複雑な仕組みが必要になっちゃうかもしれませんけど、なんかねそういうの面白いかなと思って、うん、そういうのもね、そうそう、興味ある人がいたら
声をかけてほしい。オンラインのゲーム、対戦ゲームとかもそうなんですけど、
はい、
あれ何が面白いって、自分と同じぐらいの強さの人とマッチングするからなんですよね。
はい、
その考えに似ているものがありそうですね。
そうですね、ゲームもね、いろいろレーティングとかつけて、それでね、うん、同じレベルの人を集めていけばいいかもしれないですね。
勉強も、ね、はい、同じぐらいのレベルの人と、数学とか、うん、そのできるっていう前提で、スピードを競うっていうのも楽しいですもんね。
そうですね、やっぱ同じレベルって大事ですよね、その数学でやっぱり、その、うん、うん、どうなんですかね、大体その数学はその3分の1が自分の実力で、 3分の1はその先生の実力で、で残りの3分の1はそのまあ自分と同じくらいのレベル の、うん、あの仲間がいるかどうかで決まるかなっていうふうに思ってるんですけど、
うん、
そういう意味ではね、そこをオンラインでできるようになったら結構いいのかもしれないですよね。
ですね。あとあの、うん、数学オリンピックの問題とか面白い問題が溢れてると、
あ、はい、あ、はい、
ですよね。解くのが楽しいですもんね、考えるの。
そうですね、はい、うん、そうそう、それもそうですね、うん、それもね非常にあの、まあ、日本の受験問題なんかも結構パブするっぽいのありますけどね。ああいうの、
そういえばあれじゃないですか、クイズノックとかでもありますけど、はい、そういう謎解きとかパズルとかクイズって今ちょっとしたブームじゃないですか。
あ、そうなんですか。
あの YouTube とか、YouTube すごいですよ。
あ、そうなんですね、
はい、
あ、クイズ系ね、なるほど、うん、あ、そうなんですね。それは僕は、うん、問題作るのも割と好きだし、
そうそう、私もそうなんですよ問題作るのは好きなんですけど、解いてくれる方がいらっしゃ
る。あ、そうそう、解くのはね逆にもうね、あの頭悪いから辛いみたいな、そういう世界ですし、うん、そっかそっか、そうですよね。
あ、面白いですね。そう、 YouTube でクイズノック、う
ん、クイズね、
はい、見てみてください。めっちゃ面白いです。
わかりました、ちょっと見てみます。
じゃあちょうど1時間になってまいりました。
あ、そうですね。なんかあんまりなんか面白いこと話せたかどうか。
めちゃくちゃ面白かったと思いますよ。
はい。
もう内容濃すぎて、ちょっとこれ、ちょっと楽しみです。アップするのが楽しみで楽しみでしかないです。
ありがとうございます。
はい、それでは今日のお相手はウィリーさんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。